国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
リスナーの皆さん、遅れましたが明けましておめでとうございます。年末に風邪をひいてしまいご迷惑をおかけした大輝です。
ダクだよ。
ごめん。
ディレクターの高博がいてくれたからよかったものの、しっかりしてよね。
申し訳ないです。
それはそうと、試験まであと1週間切ったけど勉強してる？僕は一通り終わったから、あとは繰り返しやるだけかな。
僕はまだ半分しか終わってないよ。巻き助けて。
仕方ないな。いくらご馳走してくれるのか期待しておくよ。
背に腹は変えられないか。
ほらほら、番組紹介するよ。
はい。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしてもらうコーナーです。今週の質問はラジオネーム馬太郎さんからの質問です。昨年末に年末ジャンボ宝くじを買いました。結局数万円しか当たらなかったのですが、もし高額が当たった場合、税金はどうなるのでしょうか？また額が小さくても一定の額からは税金が発生するのでしょうか？教えてください、という内容の質問です。マキちゃんはどう思いますか？
やっぱり高額当選したらいくらかは税金がかかりそうだと思うな。
やっぱそうだよね。ではそこで本日は岐阜県弁護士会所属の平松拓也先生にお越しいただきました。平松先生、こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか？
はい、宝くじの当選金は課税ということになっていますので、税金は一切かかりません。
そうなんですか。てっきり税金がかかるものだと思ってました。
はい、当選金額についてなんら関係なく税金は一切かからないということになっています。
税金とはどういった税金がかかるのですか？
はい、この場合には具体的に所得税あるいは住民税などが考えられます。しかし宝くじの当選金については非課税とされています。
はい、
これは 宝くじの法律である当選金不祥票法という法律の13条に、当選金不祥票の当選金品については所得税を課さないという規定になっています。
どうして宝くじは非課税とされているのですか？
はい、宝くじの購入代金のうち数割については販売元である各自治体の収益分がすでに含まれているのです。つまり購入段階にてすでにいくらか税金を払っているというような仕組みになるのです。したがって二重には税金はかからないということになります。もっともこの宝くじの当選金をもらった後に誰かに分配してしまうと、その時点で贈与とされてしまう可能性もあります。贈与となる場合には贈与税の対象となってしまいますので、注意しておく必要があります。
はい、ではその他にスポーツやクイズ番組で賞金をいただいた時も同じように考えてもいいのでしょうか？
この場合については宝くじの場合と異なり、当選金は一時所得として課税対象になります。一時所得の税金については経費のほかに特別控除額が50万円とされていますので、年間50万円以上儲けた場合には課税される可能性があるかもしれません。この点についてはご注意ください。
はい、
他方サッカーくじ、いわゆるトトの当選金については宝くじと同じく非課税の扱いとなっています。その理屈は宝くじの場合と同様です。以上のことをまとめると、原則として何かをもらったり当てたりしたときは一時所得の対象となり課税される可能性はありますが、宝くじとトトについては例外的に非課税となっていると覚えておけばいいでしょう。
はい、本日は岐阜県弁護士会所属の平松隆也先生にご回答いただきました。平松先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
はあ、法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は押さえておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
できるがさ、
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリ
ー。このコーナーでは朝日大学周辺のお店に取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々、あなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて、今回紹介させていただくのは、朝日大学から北へ 1.8km、 徒歩22分、穂積駅から西へ 550m、 徒歩7分のところにあるゆうみさんです。 大輝はこの店知ってる？
いや初めて聞いたな。リュウミさんって何の店なの？
中華料理のお店だよ。
あ、中華料理か、うん、いいんじゃない？
あれ大輝って中華料理好きだった？
マキちゃんがよく中華とか台湾とか料理教えてくれるから最近ハマってるんだよ。
あ、そうなんだ。
うん、さあ早く教えてくれよ。
わかりました。ではご紹介します。
はい、
リュウミさんは県道23号線沿いにあるお店です。そのためこのお店を見かけたことがある人は多いと思います。
え、そうなんだ、うん、その辺ならあの辺りをもっとよくチェックしておくべきだったな。
そんな悔しがらないで。ちなみに僕は水尾市に引っ越してきた時からこのお店を知って、それからずっと気になってたんだよね。最近になってやっと行けました。
念願のリュウミさんって感じだね。
まあね。
それじゃあ期待感も大きかったんじゃない？
そうだね。でもその期待を裏切らないお店でした。
へえ、そんなに美味しかったのか。
うん。
マキちゃんはリュウミさんで何を食べたの？
僕はリュウミ定食をいただきました。
リュウミ定食って名前からは何もわからないんだけど。
そうだね。リュウミ定食はなんとジンギスカンがメインの定食なんです。
ジンギスカン？
そう、ジンギスカン。
いろいろとびっくりしたんだけど、まずジンギスカンって中国料理なの？僕の中では北海道で食べるイメージがあるんだけど。
まあ確かに誰か言う通り、うん、北海道の方で盛んなイメージがあるよね。実際にジンギスカンは日本発祥の料理だという説が有力なんだそうです。
あー、やっぱりそうなんだ。じゃあなおさら謎なんだけど、
うん、ただ一説にはこのジンギスカンは、うん、高炎老という中国料理に大きな影響を受けているというものがあります。
へえ、
うん。リュウミさんではその高炎老を食べやすいように日本人向けに味付けをし、
うん、
それをジンギスカンとして出しているんだと思うよ。
そういうことか、
うん、
それでそのリュウミ定食っていうのはどんな感じだったの？ジンギスカンというと癖があって好みが分かれるって感じのイメージなんだけど。
あ、確かに分かる。僕も少し心配だったもん、
うん、
でもそんな心配いらなかった。びっくりするぐらい美味しかった。
びっくりしたんだ、
うん、ジンギスカンは人参、ピーマン、もやしなどとラム肉が炒められたものなんだけど、
うん、
味付けは甘辛くてものすごく食欲をそそるんです。
甘辛か、いいんじゃない、
うん、
ご飯に合いそう。
うん、よく合うよ。すぐ食べきっちゃったもん。
相変わらず食いしん坊だな、マキちゃんは、
うん、
ラム肉の独特な風味はどうなの？
結構抑えられてるから初めて食べる人でも食べやすいと思うよ、うん、ほんのりとあるラム肉の風味がまた美味しさを際立たせていました。
おお、いいね。
またこの定食は味だけでなく量もすごいんです。
お
ご飯、メインのジンギスカンの他に小鉢が2つと杏仁豆腐、そしてミニラーメンまでついてくるんだよ。
本当に？それは大満足だね。
すごいよね、
うん、
メイン級の料理がいっぱい並ぶからすごく贅沢してるような気がしたよ。
いいな。僕はジンギスカン食べたことないんだけど、ものすごく食べに行きたくなってきた、
うん、ぜひ行ってみてください。
はい、
皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり関心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねて、リスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって、法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。前回は高博が実行行為と不作違反論の不作違反の種類までやってくれたから、今日は申請不作違反の問題点についてやっていきたいと思います。
なかなか難しそうなところだね。
でも大事なところだからね、しっかりやっていきます。
はい、
ではまず刑法上の処罰の対象となる行為には、何々するという形で記述されている作為だけでなくて、何々しないという形で記述されている 不作違反も含まれているんだ。で、この不作違反の中には2つあったんだけど、マキちゃん復習です。
申請不作違反と不申請不作違反だね、うん、
その通り。申請不作違反とは不作為が処罰される旨が明文で規定されているものを指します。これに対して不申請不作違反は不作為によって実現する犯罪ではありますが、明文には規定がありません。
あ、そうだね、うん、不申請不作違反は作為の形式で規定された構成要件を不作為によって実現するものだから、申請不作違反と違って明文に規定がないね。
うん、
でもそれって罪刑法定主義に反してない？
その点が問題になるんだよね。刑法上の各条文から導き出される構成要件は本来的に作為違反を対象としています。それなのに明文の規定がないにもかかわらず不作違反をも処罰することは類推解釈に当たるのではとも批判がなされています。また原則として刑法上の不作違反とされる各則の規定もそれぞれ何々してはならないという禁止規範の中に何々せよという命令規範も含みます。しかし実際的には不作違反による犯罪も含んでいると解されます。さっきも説明した通り、不作違反は構成要件が作為の形で規定されていますが、不申請不作違反はそうではありません。つまりいかなる範囲の不作違反が実行行為となるかが明らかではないのです。そのため罪刑法定主義の明確性の原則に触れているのではとも主張されています。
うん、
例えば不作為による親の栄治に対する殺人罪を例にすると、周囲にいる誰もが空腹の子供に食事を与えなかったことを理由に一律に殺人罪が該当するでしょうか？確かに周囲の人が助けなかったことと栄治の死亡との間には因果関係が認められますが、それ以前に不作為が殺人罪の構成要件に該当するか、すなわち実行行為の存在を確定しなければなりません。またこのようなケースに対し全て殺人罪の成立を認めれば、処罰に値しない行為についてまで処罰を可能にしてしまう危険があります。そのため結果と因果関係のある不作為が全て不作違反の実行行為にあたるわけではなく、不作違反の実行行為と同価値でなければなりません。また不作違反が成立するためには一定の作為義務を必要になります。このように不作違反については難しい問題点を含んでいます。では今日はここまで。以上、大輝の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日ナウ。このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今日の朝日大学からの情報です。今回は朝日大学が朝日新聞社から提供されている新聞記事を使った大学向け教材サービスの朝日新聞時事ワークシートをご紹介します。朝日大学が学生の学習支援のために導入したこの朝日新聞時事ワークシートは、朝日新聞社が朝日新聞の最新記事を素材として大学生向けに開発したダウンロード形式の教材です。朝日新聞の社説、天聖人語のほか、政治、経済、社会、国際、生活、科学など幅広い分野の最新記事を素材とした教材を活用して学習するために、社会のさまざまな問題に触れることができ、また実際の新聞記事を使用して漢字の読み書き、時事用語の知識、ニュースの理解度を問う問題が出題されることから、一般的な学力とは異なる知識と情報リテラシー教育をチェックすることに役立ちます。
またこの教材は朝日大学内であれば専用ウェブサイトから各自のパソコンへ必要なものをいつでも自由にダウンロードして使うことができ、 毎週新しい教材がアップされるため、時事問題をタイムリーに学習することが可能です。この時事ワークシートを使用するための ID、パスワードは、朝日大学の学生、教職員であれば、どなたでも知ることができますので、使用したい場合は、学事課でお尋ねください。そして、この教材を活用して、学習した効果を測定する手段として、朝日新聞社とベネッセコーポレーションが共同で実施する、語彙読解力検定という試験があります。この試験は、毎年6月と11月の年2回実施されており、朝日大学内での団体受験を希望する方には、担当事務課の窓口での申し込みを受け付けております。試験レベルは3級、準2級、2級、準1級、1級がありますが、このうち2級以上に合格すると、朝日新聞社をはじめ、一定の会社への就職活動に有利に作用するとの情報があります。お申し込みに関するお問い合わせは、電話番号 058-329-1079、朝日大学学事課までお願いします。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
いくつ僕の願いを描いてみても何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も拭う桜、愛を称えるながら川、その流れに身を委ね耳すましたら上手に歩き出せるかな。
運勢もあっていろんな意味で緊張するね。すぐに喉が枯れちゃったり声が震えるよ。本当
大輝、それさ、試験が近いからじゃ、
いや決してそんなことはない。でも試験が近いことに焦りは感じている。
まあまあ、試験まであと数日しかないけど、やれるとこまでやろうよ。僕は夕食代が浮くし。
そうだね、お財布と相談しながら頑張るよ。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは準備万端のマキと
最後のあがきを見せる大輝でした。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは
バイバイ。